対して、山崎先生に聖霊様働いてください。準備されたメッセージがありますが、それを活かしてくださる、それを私たちの心の奥深くに届けてくださる聖霊様の働き期待して、今朝私にも語ってくださいと、しばらく皆さんで祈っていきましょう。イエス様、今朝も期待します。山崎先生に説教の油注ぎ豊かに注いでください。準備された原稿をあなたが持ちくださって、それぞれに今必要なところを語ってくださいますようにお願いします。私に語ってください。私に語ってください。兄弟姉妹に語ってください。教会に語ってください。ハレルヤ。生きておられるあなたの働きを期待します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、主に期待します。アーメン。それでは聖書の朗読をお願いいたします。
本日の聖書の箇所は、ヨハネの手紙第1、3章、16節から18節です。新約聖書、429ページ、下の段、ヨハネの手紙第1、3章、16節から18節です。お読みします。キリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになりました。それによって私たちに愛が分かったのです。ですから私たちは兄弟のために命を捨てるべきです。世の富を持ちながら兄弟が困っているのを見ても、憐れみの心を閉ざすようなものにどうして神の愛がとどまっているでしょう。子供たちよ、私たちは言葉や口先だけで愛することをせず、行いと真実を持って愛そうではありませんか。
聖愛ファミリーの皆さん、おはようございます。今日はメッセージに先立ちまして、ほんの一時ですけれども、高谷伊太郎兄弟を忍びたいと思います。9日前に天に移されました。私たちの聖愛ファミリーの大切な大切なメンバーです。今、そうですね、伊太郎さんの愛唱歌を、歌いたいと思います。6年前の夏に先に天に移されました奥様光子さんとよく夫婦で家で歌ってらっしゃったというんですね。主に任せよ、長身を、あなたの身を主に任せなさいという歌ですね。主は喜んで助けてくださるから、忍んで春を待とう、雪が溶けて花が咲くんだっていう素晴らしい歌ですね。一節二節、そうですね、立って歌いましょうか。お立ちください。
主に任せよ、長身を、主は喜び助けまさ、忍びて春を待て、雪は溶けて花は咲かん、嵐 にも闇にもただ任せよ長みを主に任せよ長みを主は喜び助けまさん悩みは強くとも見恵みには数を得ち誠なる主の手にただ任せよ長みを。
どうぞお立ちのままで心を合わせてください。たくたに兄弟を思うとこの聖書の言葉を思い浮かべます。詩編の一編のこの一句です。主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ。その人は水路のそばに植わった木のようだ。時が来ると実がなり、その葉は枯れない。その人は何をしても栄える。天の父様、天の父様、あの詩編に描かれた幸いの人の姿そのまんまに、実り豊かな97年の人生を歩まれた伊太郎さんを感謝します。あなたが尾上聖愛教会にくださった素晴らしいプレゼントでした。定年後ほどなく抽選してより一筋に、光子さんともどもイエス様愛して教会に仕えて精力的な奉仕の生涯を全うされ、私たち一同にたくさんの楽しい思い出をまた励みを残してくださいました。伊太郎さんを感謝します。小さなカバンに聖書を忍ばせ、修法を入れて、背筋をシャンと伸ばしてバイクにまたがり、迷子の羊を訪ねていく姿を思い浮かべます。また新街道建設、駐車場拡張、記念堂計画、いつも真っ先に立って思い切った捧げ物を持って道をつけてくれた、その信仰と決断を思い起こします。今は良き戦いを戦い抜き、走るべき走路を走り抜いて、天のふるさとに迎えられ、愛する主イエス様、あなたのそばで居こっておられることをまぶたに思い浮かべます。愛する奥さんや先代の橋本先生やら、小柳さんやら、島津さんやら、懐かしい兄弟姉妹と手を取り合って喜ぶ姿が見えてきます。今世に残された陽子さん、太一郎さんと4人のお孫さんたちやひ孫さん方、それぞれの家庭みんな祝福して、どうぞ主イエス様のそば近く一層引き寄せてください。一人も漏れなくイエス様の道を勇んで歩んでいけるように、そして天国で再会できるように導いてください。残された良き手本を持って私たちも励みとして前進していきますので、尾上聖愛教会を引き続き祝福してください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。ハレルヤ。ではどうぞおかけください。おかけください。 皆さん、今週は特別な時となりました。初めてこの礼拝にお揃いの方々、これから歓迎いたします。キリスト教の教会のこの1年の暦の中で、今週は特別意義深い時ということができると思います。かれこれ2000年ほど前のちょうどこの日、この日曜日に、イエス様は転ばの背に揺られながら最後的にエルサレムの町の門をくぐられるのですね。いえば最後のコーナーを回るのです。そこから十字架への直線コースに突き進んでいかれるわけですよ。木曜日には最後の晩餐を共にされ、その晩近くのゲセマネの園に出かけて、あのオリーブ林の中で苦悩の祈りを捧げられます。そしてその園で捕らえられて、真夜中の無謀な裁判でもって死刑を宣告され、さらに夜明けとともにローマの総督の前でも2つ目の裁判を受けて、そして金曜日の朝には両手足釘付けられて死を遂げたいのですね。葬られ、そして今度の日曜日の朝、その墓から墓を破って復活されます。次の日曜日がイースター復活節ですね。それが私たちの主イエスキリストですね。この記念すべき礼拝に集えて幸いです。今朝は、愛が極みに達した日という、そういう題をつけました。私のメッセージの題は愛が極みに達した日ですね。愛が極みに達した日、それっていつだろうね。皆さん、いつだと思いますか？もちろんそれは私の誕生日なんてね、言う方があるかもわかりません。愛と名前がついた方、私何人もいるでしょ。愛ちゃん、愛かちゃん、うちの孫もそうですね、愛理ですから私の誕生日こそが愛の極まった日だってね、言うかもわかりません。いやいや、そうじゃない、私たちの結婚記念日だよっていう方々もあるかもわかりませんね。愛が実った最高の日。でも人類の歴史において愛が極みに達した日といったらば、それはいつなんだろうか。それはイエス・キリストが十字架につけられた日であると私は思います。今聖書を読んでいただきました。ヨハネの書いた手紙、第一の手紙の3の16の前半をもう一遍見てください。お手元に聖書があればどうぞ一緒に読んでみましょうか。どうぞ。キリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになりました。それによって私たちに愛が分かったのです。もう一遍始めから、はい。キリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになりました。それによって私たちに愛が分かったのです。それによって私たちに愛が分かった。愛するとはいかなることか、愛とはそもそもどういうものかということが初めて分かった。それによってとは一体何によってなんでしょう。キリストが私たちのために命をお捨てになったという、その出来事によってだとヨハネは言うんですよ。それまでは本当の愛を私は知らなかった、分かってなかったという自覚がそこにあるんだと思いますね。そうです、十字架上のイエス・キリストを仰ぐことによって、そこから響いてくる一つのメッセージを聞くのです。あなたを愛している、死ぬほど愛しているというメッセージですね。 皆さんはすでにそのメッセージを胸の中にお聞きになったでしょうか。それとも今日初めてお聞きになるのでしょうか。あれから2000年の歴史が流れましたが、いつの頃からか十字架が女性の胸に飾りとして輝くようになりました。十字架がキリスト教会のシンボルとして屋根のてっぺんにそびえるようになりました。これは考えてみれば不思議なことです。元来恐ろしい、おぞましい死刑の道具でしょう、十字架は。それがどうして美しい飾りになるんですか。それがどうして朗らかに屋根のてっぺんにそびえるのですか。またチャペルの正面にこのように飾られるのですか。キリストが十字架につけられたあの時から本来持っている呪わしい意味が払拭されたと言ったらいいでしょうか。全く新しい意味を帯びてこの十字架は私たちに迫るようになったんですね。今年は西暦2011年、もうどなたもご存知のことですけれども、西暦紀元はイエス・キリストの到来から数えます。紀元前と紀元後、キリストは歴史をそういうふうに2つに分けるほどのインパクトを世界の歴史にお与えになったのですね。じゃあこのイエス・キリストって一体何者なんだろう、どんな存在なんだろう。それが大事なことですね。聖書によればイエス・キリストとは他でもない、この天地宇宙の作り主の一人子だと、一人息子であるということですね。その一人息子がまず人間の姿でこの地上に降り立った。それがクリスマスですね。言うならばクリスマスは愛が天からあふれ出たその日です。あふれ出て愛は地上で33年歩まれました。どんな人生だったでしょうか。最初の賛美歌で歌った通りです。食する暇も打ち忘れて、虐げられし人を訪ね、友なき者の友となりて、心砕きし、イエス・キリストだったんですね。愛に行きました。愛に徹しました。自分を忘れて与え与え、そしてついにその極みは、その愛が極まったのはいつかというならば、その命を文字通りにお与えになったあの時ですよ、十字架ですよ、ね、あの時こそが歴史の中において本当の愛がありありと印象付けられ、そして極まった日であるということができるのではないでしょうか。クリスチャンの皆さんはもう何遍も聞いたこのメッセージを今日新たに胸に刻んでいただきたいと思います。自分がどれほどの大きな愛で愛されていたのかということをもう一遍噛みしめたいと思いますし、初めて聞く皆さんはぜひこれを心に刻んでみてください。今日を境にあなたの人生は必ず変わりますから、変えられますから。さて今日の私の話、このグリーンのシートでいつものようにお話しいたします。第一ポイントはキリストの愛です。キリストの愛です。私は悟りの鈍い人間ですから、聖書を読むときに時々こんなふうに個人ごととして読むようにしています。例えばさっき読んだ聖書の言葉、第一ヨハネ 3-16、こんなふうに読むのです。キリストは徹夜のためにご自分の命をお捨てになりました。それによって徹夜に愛が分かったのです。そうなのです。こういう読み方をして今読んだところをふっと思い巡らすときに、たちまちこの2000年という時間のギャップは飛んでしまいます。そして私がこれほどまで愛されたのかという思いにですね、本当に胸がいっぱいになってくるんですよ。皆さん 今の一句、そんな風にちょっといっぺん読んでみてみませんか。どうぞ、まあ、照れくさいでしょうから大きな声出せないですね。かすかな声でいいんです。どうぞ、私たちのところを2箇所、自分の名前を個人名を入れて読んでみてください。どうぞ。キリストは徹夜のために自分の命を捨てになりました。それによって徹夜に愛が分かってます。もう一遍どうぞ。キリストは徹夜のためにご自分の命を捨てになりました。それによって徹夜に愛が分かったのです。キリストの愛について大切なポイントがいくつかあります。3つ申し上げます。まず第1、愛するとき進んで犠牲を払うもんだということですね。愛とはどういうものか。進んで犠牲を払うものですね。もう一回皆さんデートに誘ったらば食事代自分が払うでしょ。割り勘ですか。まあそれはお互いの約束でどうぞ。ただ我が子がね、あるいは孫が高熱を出してうんうんうなってる時に夜中でもね救急病院連れていくでしょう、ね、そして手術が必要ならばお金がかかるならばそのためには自分が楽しみにしていたあれやこれやを諦めるでしょう、ね、愛とはそういうものです。愛する者のためにはお金も使い時間も使い労力も使っていくのです。進んで犠牲にするのです。そして第2ポイント、そういう愛、その愛が頂点に達するとき、命までも差し出すということですね。命までも必要ならば差し出します。きっとね、今回の震災でも徐々にこういろんなことが明らかになっていくにつれて、きっとたくさんのエピソードが聞かされると思います。愛する者を助けるために、自分を犠牲にした人たちの話がですね。愛とはそういうものです。キリストは私たちを愛するあまりついにその命を差し出されたのです。そして第3番目、キリストは十字架を覚悟の上で来られ、覚悟した通りに忍ばれたということです。キリストは愛に生きたとさっき申しましたけれども、その最後はそうです。十字架であることを覚悟しておられたのです。少年時代のイエス様は見かけは普通の男の子だったと思います。けれども物心ついた時にはすでに自分が何のためにこの世に生まれてきたのかをわきまえていらっしゃったと思います。ある画家がこんなふうに描いています。少年イエス様が、まあ、育ての父親ヨセフ、ヨセフは大工でしたから、大工の仕事部屋の脇でですね、それも日が沈もうとしている時間なんですけれども、仕事、お手伝い終えてですね、表に出て、太陽の方に向かって、あーっとこう腕を開けて伸びをしている絵ですね。で、その伸びをしたイエス様の影が、小屋の塀に、大工小屋に移ります。その影は十字架。初めから十字架を背負っておられたということを画家は言いたかったのでしょう。ヘブル人の手紙を見ますと、イエス様がこの世に来られたときに、こう言われたという言葉が記録されています。さあ、私は来ました。御心を行うために。お父様、私は来ました。 まさか生まれた時に赤ちゃんがねこんな風に言ったとは思いませんけども、物心ついた時にはすでにねこの意識です。父よ、私は御心を行うために来ました。でその先に十字架の影がすでに見えていたのでしょう。覚悟をすでにしていらっしゃった。そしてやがて33歳でその時を迎えた時に、イエス様は覚悟した通りを一つ一つ忍んでいかれるのですね。 聖書日課をお読みの方は、ちょうどマタイの福音書のそういう箇所に今ね、差し掛かっているわけです。昨日が27章でした。お読みになったでしょう。紫の派手な衣を着せられたこと。それまでの剥がれて裸にされて、紫の衣。そして茨の冠をかぶせられたのです。王様ならば王様らしくしてあげなくっちゃうと、からかわれてですね。手には足の棒です。王爵の代わりに。そして椿を吐きかけられます。目隠しされます。平手打ちにされます。後ろからコツンと叩かれて、誰が叩いたか当ててみなって、愚弄されます。そして棘の鞭です。先に骨やら金属が祝い付けられたその鞭でもって打ち叩かれたのです。39回。死ぬ一歩手前でそこから解放され、次は十字架です。自分がつく十字架を担ぐんだというわけでですね、重たい線路の枕木のようなものを担がせられます。処刑場まで。処刑場に着くと、その十字架は横を耐えられ、その上に仰向けに寝かせられ、そしてハンマーとあの犬釘です。溝座に打ち込まれるその釘で燃えるような痛みが全身を走り、体をのけぞらせます。イエス様は一つ一つを忍ぶのです。忍ぶのです。忍ぶのです。全身の重みがその釘にかかり、それこそ身が引き裂かれる痛みですね。群衆はさらにあざけって、お前が神の子だったらば自分で降りてみるがよい、そうしたらば信じてやるからと言います。罵られても罵り返さず、責められても落とすことをせず、救うためには私は誘惑に負けてはならない。ただの一度も清い生贄となるために、それがイエス様の決意であり、そしてその決意を通されたのですね。約束、いや失礼、十字架を覚悟して、覚悟の通り全部を忍ばれたのですね。ここに表されたのはキリストの愛。愛はすべてを我慢し、愛はすべてを信じ、愛はすべてを耐え忍ぶとコリントの手紙にありますけれども、それが私たちの主イエス様でした。キリストの愛を思うのです。そして合わせて思うのは天の父の愛です。このようなイエス様をお遣わしになった天の父の胸の内はいかほどであったろうかと思うのです。それを忍ばせるのはこのヨハネの手紙の続きのところの第4章ですね。4章の9節を見てください。こう書いてあります。4-9-10、一緒に読んでくれますか。どうぞ。神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を遣わされました。ここに愛があるのです。ここに愛があるのです。ここに神の愛が私たちに示されたのです。どこにですか。そう、なだめの供え物として一人息子を差し出すことによってですね。 イエス様はこの世に来られたんですけれども、勝手に自分から来たのではありません。天の父から使わされてきたのですね。では天の父はどんな目的で使わしになったんですか。この地球という星にしばらくホームステイさせるためですか。いいえ、重大なミッションのためですね。重大なミッションとは何か。それはキーワードはなだめの供え物。他になりますか。ここでも大切なポイントを3つ挙げたいと思います。まず第1はですね、天の父のプランは息子の命の犠牲に立った人類救済計画であったということですね。天のお父様のプランは一人息子の命の犠牲に立った人類救済の計画だったんですね。救うためです。なだめの供え物というのは言い換えれば罪を償う生贄です。新教同訳ではそういうふうに訳してあります。だいぶ前の話ですけれども SF 映画を見ました。ミクロの決死剣という、題で、見たことおありでしょうかね。サイエンスフィクションですよね。ある科学者が脳内出血で倒れます。この科学者の命どうしても失うわけにいかない。どうやって助けようかという話ですけどもね。この脳内出血は複雑で、そこを修復するにはですね、どうしてもできることならば中に入り込んで内側から修復したいっていうんですね。でもそんなことをどうしてできますか。でもその、サイエンスフィクションですから、そういう技術があるって言うんですね。つまり医療チーム、先行艇のようなものに乗り込みますけれども、先行艇丸ごとですね、一瞬のうちにギュッと縮めてしまう。ドラえもんの秘密道具の中にスモールライトってあるでしょ、小さくしちゃうね。あれみたいなもんですけども、本当に小さく、それこそナノテクノロジーという言葉がありますけども、本当に小さくしてですね、それを注射器に入れて、頸動脈に注入するって言うんですね。で、その動脈を伝って、この血死体が、この先行点に乗ってですね、ずっと行って、この脳の血管の切れたところに到達する。で、作業を始めるという話なんですね。ただ時間としては1時間しか猶予がないんですね。1時間経つとこのギュッと濃縮する、これは期限切れでですね、また元に戻ってしまうから、そうなったら大変です。1時間の間にって、それがスリル満点なドラマなんですけどもね。ふっとそれを思い出したのは、一つのミッション、不可能に近い、ミッションインポッシブルという言葉がありますけども、それに携わったという点が似ているからです。でももちろん違うところは違います。まるっきり違います。この映画は一人の科学者の命を救うというミッションですけれども、イエス・キリストのミッションは人類すべてのために救いの道を切り開くということです。そして医療チームが乗り込むではなくて、イエス様ご自身が単独でこの世に乗り込まれたのです。そればかりか、このミッションにおいては救いに行く者は自らの命を捨てねばならないのですね。イエス様はなだめの供え物となるのです。つまり人類の罪を償う生贄となるのです。そういう条件でこの計画は実行に移されるんですね。天の父のプランは息子の命の犠牲に立った救済計画だというのはそういうことです。なんというすごい、そしてなんというむごい計画でしょうか。こんなことどうして許されるんでしょうか。でも聖書はそうだったと言っています。ということは天の父と一人息子との間の合意の上でのですね、救済計画だったのです。4章9節、神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。 私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての、罪を償う生贄としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。天の父の愛を思うときに、第二のポイント、それは天の父は、天から見守り、エールを送っておられたということですね。このミッションの遂行のために、天の父はずっと目を凝らして見守っていらっしゃったはずです。そして、この計画が終わりに近づくにつれてですね、強いプレッシャーが御子イエス様を襲います。ヨハネの12章を見ますとですね、今私の心は騒いでいる、父よお救いくださいと、そう叫んでしまうんですね。けども、そう言おうかと思った時に、言いとどまって、いや、このためにこそ私はこの時に至ったのですと、そう祈り直します。その時に、天からの雷鳴のような声があったと聖書に書いてあります。それは天の父の声でした。息子よ、私はすでに栄光を表した。もう一度栄光を表そう。頑張れという激励のエールだったんですね。そしてさらに十字架に向かって進むイエス様、その最後の晩ですよ。地上での最後の晩はゲセマネの園でした。オリーブの鬱蒼と茂る林の中で苦悩の祈りをします。悲しみのあまり私は死ぬばかりだと言われます。その時にイエス様の体からそう血の汗が滴り落ちたと書いてありますけれども、その時に聖書は御使いが天から現れて力づけたと記録しております。最後の一踏ん張り、天からのエールで力づけて、そして十字架というゴールに突き進んで行かせられたのですね。これが第二の点、何としても救わねばならない。御子イエス様も天の父もその一心だったのです。そして第3番目は、父もあらゆる屈辱を覚悟され、覚悟したすべてを忍ばれたということですね。先ほどはイエス様が屈辱を忍んだことを触れましたけども、その点では天の父も同じです。いや、もしかしたらば、天の父はもっとということが許されるならば、もっと苦しかったかもと思います。ちょっと皆さん考えてみてください。例えばですけれども、皆さんご自分にですね、可愛い娘がいたとします。まあ、15歳、16歳。でね、とっても気立てのいい娘さんなんですよ。ね、本当に優しくて、思いやりいっぱいで、親切で。素直で親孝行で、もうあなたにとって自慢の娘です。その娘さんがあろうことか、ある時不良な大学生たちに連れ去られてしまって、もうめちゃくちゃにされて、心も体もぐちゃぐちゃにされてしまうということがあったとしたならば、親としてのあなたはもうどれほど耐え難い苦痛でしょうか。耐えられるだろうか。もしも、まあ、自分自身がそんな目にあったんだったらば、それも耐え難いけども、しかし、自分にとっての最愛の娘、しかも自分にとって本当にこれ以上望めないほどの素晴らしい娘がそんな目に遭わさるとするならば、もう、この娘を傷つけた者に対して、怒りでもって気が狂ってしまうんではないかと思いますよね。ここにおいて主イエスキリストがあの人生の最後に受けられた苦痛を天の父が上からご覧になった時にどんなであったろうかと思います。イエス様は33年の一生の間、ただの一度も天の父に背いたことがないお方でしたよね。いつも従順に従い、人を愛し、天の父様が望まれる通りの、もう愛そのものの人生を貫かれたお方です。天から一度二度と 天の道様が声かけて、あなたは私の子だ、私はあなたを喜ぶ、その満足を言葉に表されたほどの方です。このお方が先ほどの苦痛ですよ、屈辱ですよ。よろしいですか。紫の衣、茨の冠、目隠し、小づかれて平手打ちにされて、誰が打ったか当ててみな、愚弄され、顔に椿をかけられ、髭を引き抜かれ、そしてあの棘のついた鞭、十字架の横木を担がせられて処刑場に、寝かせられて犬釘を両手足に打ち込まれて、お前が神の子だったら降りてみるがいい、そしたら信じてやるという、その罵声を浴びせられるのです。そしてそういう屈辱と苦痛のるつぼの中にあって、天の父はじっと御子を見つめられます。御子はどんなふうにこの屈辱に反応を示すかを見ておられたのです。そしてその反応は皆さんご存知の通りですね、釘を打ち込まれながらイエス様の口から漏れたのは、この恩知らずめが地獄に行けという罵声ではなくて、父よ、彼らをお許しください、何をしてるのか自分で分かっていないのです、この人たちは。父よ、彼らをお許しください、彼らは何をしてるのか自分で分かってないのです、という祈りでした。なんという苦痛をイエス様と共に天の父は忍ばれたのだろうかと思います。そしてその痛みの極みはおそらくあの叫びでしょう。真昼の12時でしたけども、辺りは暗くなります。皆既日食というにはあまりにも時間が長すぎます。午後3時まで続いたと言いますから、その暗闇の中でイエス様は叫ばれるんですよね。レマ、レマ、エリ、エリ、レマ、サバクタニ、アラム語でそうですけども、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。断末魔、地獄です。イエス様の時に地獄を味わわれたのですね。そしてイエス様が地獄を味わっている間中、天の父も地獄を味わわれました。最も愛する者との断絶です。何故にここまで苦しまねばならないんですか。どうして、どうして私たちは気づかります。それは私たち人間の罪を全部償うためであったと聖書は言います。罪の償いの生贄だったとヨハネは手紙で書いてましたね。私たち人間の底知れない罪をすべて漏れなく償うため、そのためにはどうしても必要だったのですね。何という愛でしょうか。ここにおいて私たち人間への天の愛は極みに達したのです。この愛のゆえに永遠の命の道がついに開かれます。イエス様の最後の叫び、皆さんご存知ですね。なんて叫ばれたんですか。この間も取り上げましたね。そうです、完了した、大声で完了したと叫んで、そして父を我が霊を御手に委ねます、そう言ってがっくりとうなだれました。これがイエス様、これが天の父なのですね。これこそが愛が極まった日です。ですから私たちはそのことを感謝しましょう。そのことを思って主を褒めたたえたいと思います。本当の愛に私たちはそこで出会うのです。本当の愛に出会った私たちはどう答えるべきか。まず第一、 そうかけがえのない救いを感謝しましょう。神は独り子を世に遣わし、その方によって命を得させてくださいました。そう書いてありましたね。命、永遠の命のことです。死で終わらない命です。そしてこの愛を知った私たちは行いと真実をもって愛し合いましょう。ヨハネはそう言います。神がこれほどまで愛してくださったのならば、私たちも互いに。11節どうぞ。4章11節を一緒に読んでみてくれますか。はい。愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、私たちもまた互いに愛し合うべきです。そして3章の、さっきは16節読んだわけですけれども、3章の16節も続きは17、18、こちらも読みましょう。はい。世の富を持ちながら兄弟が困っているのを見ても、憐れみの心を取らすようなものにどうして神の愛がとどまっているでしょう。子供たちよ、私たちは言葉や口先だけで愛することをせず、行いと真実をもって愛そうではありませんか。大きな愛を知れば知るほど、私たちはじっとしておれなくなります。こんなにも自分が愛されているならば、身近にいる、この隣人を愛さなくてはと、行動を取るんですね。雨にも負けず、風にも負けずというあの詩を宮沢賢治は書きました。あそこに描かれている人は、隣人への愛に行きますね。ちょっと読んでいくと分かりますけれども、遠くの町で、また隣で問題抱えた人を見ると早速行動するんだって描いてますけれども、宮沢賢治のあの詩のモデルは、実はあの地方でコツコツとそのように生きていた一キリスト教伝道者であったということが後で分かっております。東北のあの地で、あの時代にそのようにコツコツと隣人を愛して生きていた人がいたのです。そして今日、私たちもこの時期に東北に思いを馳せながら、身近なところから、できるところから、自分が愛されたように愛するということを、美しい言葉で終わらせずに、具体的なこの手足の行動をもって表していきたいと思うわけですね。では皆さん、どうぞお立ちください。立って共にお祈りを捧げたいと思います。今しばし読んだばかりのこの御言葉をもう一遍見つめて思い巡らしましょう。主は何と私に語っていらっしゃるだろうかと。今ピアノを弾いていただき、その奏楽の中でしばしお祈りをしたいと思います。天のお父様、感謝します。イエス様、感謝します。主イエス様、感謝いたします。十字架のあなたを見上げるときに聞こえてきます。愛してるよ、死ぬほど愛してるよというあなたの お声が、それほど愛されていたのだと気づき、本当に感謝いたします。このような愛を他に知りません。あなただけです。私たちの抱えた問題の大きさを見抜き、罪の数の多さとその深さ、どれほど私たちが身勝手で自分中心な人間であって、人を傷つけ、また自分自身をも貶めているかということに、ああろくに気づいてなかった私たちに気づきを与えようと、あなたがここまでの愛をお示しくださいました。感謝いたします。あなたの生き方を鏡としてそこに照らすときに、どれほど自分が自分中心なものかがよくわかります。イエス様、どうぞどうぞ、あなたの愛によって私たちを作り変えてください。罪人の自分であることを告白しますから、許してください、清めてください。あなたの償い、あなたの身代わりなしには滅びるしかない、滅びるしかない罪人なのですから、お詫びします。許してください。人を傷つけたこと、また自分自身も傷つけたこと、知らず知らずあなたのお心を痛めていたこと、許してくださって清めてくださって、どうぞ新しくしてください。死んで復活なさったあなたが、どうぞ私どもの心に住み着いて新しい人生をお恵みください。そしてあなたの愛によって癒され作り変えられて、どうぞ隣人に助けの手を差し伸べる素直な心で声をかけ、使える人間に変えてくださることをお願いします。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。ではお立ちのまま。